おはようございます。今日は5月の17日になります。今日はサムエル記第一の1章からハンナとペニンナという2人の人について見ていきたいと思います。テーマとしては主を見上げることの大切さというテーマになります。では、聖書をお読みいたします。サムエル記第一、1章の1節から19節までをお読みいたします。エフライムの産地ラマタイム出身のツフの一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻がいた。一人の名はハンナといい、もう一人の名はペニンナといった。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。この人は毎年自分の町から登っていき、城で万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。そこでは、エリの二人の息子、ホフニとピネハスが主の祭司をしていた。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は、妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには、特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。また彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで、彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけで、ハンナは泣いて食事をしようともしなかった。夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって、私は十人の息子以上のものではないか。城での飲食が終わった後、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時、祭司エリは、主の神殿の門柱のそばで椅子に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて、主に祈った。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたが発しための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この発しためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女です。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。 彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。彼らは翌朝早く起きて、主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をいただくことができることを感謝いたします。主のもとに行くことの大切さを今日の御言葉を通して一人一人がよく知ることができますように、どうか主がお一人お一人を顧みてください。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、この箇所ですけれども、よく母の日にこの箇所を説教いたします。で、先週が母の日でしたけれども、今日は母の日ということではなく、このハンナと、そして今日はまたペニンナについても見ていきたいと思います。私たちは、礼拝ということを思うときに、それはまず主のもとに行くということであります。そして主のもとに行くということがどれほど大切かということを今日のところでまた見ていきたいと思います。イエス様はマタイの11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと言われました。すべて疲れた人、重荷を持って負っている人は、行くべきところは、私のもと、イエス様のもとであります。友達のところでもなく、教会でもなく、まず行くところは、イエス様のところなのです。今日は、ハンナとペニンナの話を通して、その主のもとに行くことがどれほど大切かということを見ていきたいと思います。このサムエル記第一のこの一章の記事に、エルカナに二人の妻がいたとあります。聖書ははっきりと一夫一婦制を定めておられます。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであるとあります。二人は一体となるのである。ここに一夫一婦制が定められていると言えます。しかし旧約聖書には一夫多妻が見られます。新明記の21章15節から17節を読みますと、二人の妻がいた場合にはということで一つのことが記されています。新明記にも二人の妻がいた場合にはこういうふうにしないといけないという記事があります。では神様は一夫多妻を認めているというかというと、そういうわけではありません。他の国、周りの国がですね、やはり一夫多妻というのがあったんだと思います。それを通してイスラエルもそれを真似ていった。そしてそれを神様は認めているのではなくて、ただそれを見過ごしておられただけだということだと思います。一夫多妻の家庭においては問題ばかりが起こっています。一夫多妻についてはもう創世記の4章の19節にそのことが出てきます。レメクは二人の妻を迎えた。一人の名はアダ、もう一人の名はツラであったという記事が出ています。ですから一夫多妻というのは聖書の最初の頃からあったということです。 今日の学びの中のまず一番目ですけれども、このエリの家庭における一番目はハンナの悩みについて見ていきたいと思います。ハンナの悩み、一夫多妻、特にですねこのエルカナのように二人以上の妻を持つ主な理由は子供を得るためです。イスラエル人は子供が与えられないことを非常に恐れました。まず子供は社会の経済構造において非常に重要なものでした。子供は家族にとって労働源だったのです。家族の収入および存続は子供の存在にかかっていました。子供はもう働くものでありました。家族にとって労働力になったんですね。そして大勢の子供がいることは社会的地位と富の象徴でした。イスラエルの民は大家族は良い行いに対する神様の報いであり祝福の印であると考えていました。詩編の127編の3節と5節をお読みいたしますと、詩編の127編3節から5節、見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬、若い時の子供たちは実に勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と論じるとき恥を見ることがない。子供たちは主の賜物であり、鯛の実は報酬。そして勇士がですね、その矢を矢筒にいっぱい入れている。それが子供たちがたくさんいるということの例えで語られています。そして子供を持つことにより、その家の継続が保証されました。神の民はこの世において死を迎えた後も自分の名前を受け継ぐ子供のうちに生き続けるのだと考えていました。その家が続くのは子供がいるからです。アブラハムがエジプトの女奴隷のハガルからイシュマエルを得たのも跡取りの問題からでした。これはアブラハムの妻サラが自分のエジプトから連れてきた女奴隷ハガルをアブラハムに与え、そこからイシュマエルを得たのです。我が子としてイシュマエルは得ます。しかし、そこにも大きな問題が起こりました。これほどまでにですね、子供を持つことを大切なこととして考えた社会において、結婚した女性がどれほどのプレッシャーを感じていたかは容易に想像ができます。妻にとって夫の子供を見ごもることができないのは非常に不名誉なことだったのです。子供を持つことは非常に重要だったので、夫は不妊の妻を離縁することもできたほどでした。このエルカナの家庭について考えますと、これは私の想像ですので、ちょっとお許しいただきたいんですけども、エルカナは最初にハンナと結婚したんだと思います。そしてハンナに子供が与えられなかったので、二番目の妻としてペニンナは嫁いできた。ということ、というふうに想像ができます。アブラハムの場合も、最初の妻が子供ができないので、女奴隷ハガルが来ます。同じように、エルカナの場合も、ハンナが子供が産めないので、ペニンナが来て、そして子供を持つようになった、というふうに言えるのではないでしょうか。ただ、ハンナは自分自身でお腹に子を宿し、 出産し、自分の手で赤ん坊を抱いてお乳を飲ませなかった。そのことで、ハンナは普通の女性が経験することができず、妻として期待されることが行えなかったのです。その時ハンナはどういうふうに思ったのでしょうか。ハンナは自分の価値について考えたのではないでしょうか。自分は何もできない、愚かな女でしかないと思ったかもしれません。どうすることもできない、その自分をもしかしたら呪ったかもしれません。この問題は自分ではどうすることもできなかったのです。そういうことでハンナは自分自身の存在意義というものを見失うことにもなっていったのだと思います。夫のエルカナはより優しい人で思慮深い人でもありました。彼はハンナが子供ができないことで悩んでいるので、ハンナなぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は十人の息子以上のものではないかと言っています。しかしこのようなエルカナの言葉はハンナには全く慰めにはならなかったのです。エルカナは何とかしてハンナの助けになりたいと願いつつも、彼女の心の痛みを本当の意味で理解していなかったのです。それは愛されれば癒されるという問題ではなかったのです。それはハンナにとって自分は何者なのか、自分の人生の目的は何かという問いに関わることでした。エルカナは励ましの言葉を与えたかもしれないのですが、実は表面しか見ておらず、ハンナの心の痛みの深さは理解はしていなかったのだと思います。ハンナにとって子供ができない、このような社会の中において自分は子供を持つことができないということが、ハンナにとって自分はじゃあ一体何をすればいいのか、自分はここにいていいのか、自分はこの家庭において一体どういう位置にいるのか、いろんなことで彼女は悩んでいったと思います。それがハンナの悩みでした。では2番目に、ペニンナの悩みを見てみたいと思います。エルカナのもう一人の妻ペニンナにしても悩みはありました。ペニンナはハンナと違ってエルカナに子供を与えました。4節に、そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたとあります。すべての息子、娘たちという言葉があります。ということは何人もの子供がいたのだと思います。これほどに夫エルカナにですね、その家に祝福を与えていたのに、夫の心を得ることはできなかったのです。夫の心はライバルであるハンナに向いていました。ペニンナの境遇と同じ人がいます。創世記の29章からあります、ヤコブの妻、レアです。ヤコブにも二人の妻がいました。レアとラケルです。二人は姉妹でした。しかし、父、ラバンの策略によって、ヤコブをただ働きさせるために、レアとラケルという二人の姉妹がヤコブの妻になります。ヤコブはラケルを愛していました。レアは嫌われていました。それで死はレアに子供を与えます。その時、レアは最初の子供の名前をルベン、巧妙とつけます。今こそ夫は私を愛するでしょうという意味です。二番目の子にはシメオン、聞く。死は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださったと言います。三番目の子供はレビ、結ぶという意味です。 今度こそ夫は私に結びつくでしょう。と、子供が与えられたことによって、夫は私を今度こそ愛してくれるだろうとしか考えていなかったのです。レアは夫しか見ていませんでした。夫に嫌われているレアにとって、競争相手であるラケルに勝つために、子供がいるということが大きな強みでした。しかし何人子供を産んでも、夫の心は変わらないのです。そこにレアの悩みがありました。またラケルもですね、子供が生まれないことで、ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見た。ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死にます。と聖書に書いてあります。ラケルもまた子供が与えられないことで、ハンナと同じように悩んでいたんです。ハンナとラケル、ペニンナとレア、同じような境遇なんですね。ハンナには、子供が与えられないことで、自分は何のための妻なのかと悩み、自分の存在価値を悩んでいました。同じようにペニンナもまた、子供がこんなに与えられ、エルカナの家を支えているのに、夫の心を得られないことで、自分はただ子供を産むだけの人間なのかと悩んでいたのではないでしょうか。苦しいことがあっても、期限があれば耐えられることもできます。しかし、いつまで経っても、自分を取り巻く問題が一向に消え去らないとき、人はその苦しみを幾倍にも感じるものです。どうして神様は私をこの苦しみに合わされたのだろうか。なぜ全知全能である神様がこの暗闇から救ってくださらないのだろうか。私は主に呪われたものではないのかと思ってしまうんですね。苦しみは自分の存在価値を疑わせます。ハンナは子供ができないということで自分の存在価値を疑いました。ペニンナも夫に愛されないということで自分はただ子供を産むことしか、そういうふうにしか見られないのかという悩みがありました。さて、このように二人にはそれぞれの悩みがありました。その時、この二人の悩みから二人が向かった先はどこに向かったかということを見ていきたいと思います。三番目に二人の向かった先です。この二人の妻の間には常に緊張状態がありました。同じ妻としての立場にある二人が一つの家にいることは大きな問題をはらんでいました。それぞれに問題を持ち、ライバル関係の二人の間に競争心や比べ合いが生じるのは自然な成り行きでした。もう一人が自分の前ですることにはどうしても目がいってしまいます。常に考えることはどうしたら夫の気を引くことができるだろうか、何をしたら喜ぶだろうか、何を望んでいるのだろうかと、私と彼女のどちらが好きなのだろうかと、心の中がそのことでいっぱいになるのではないでしょうか。さて、ペニンナの向かった先です。まずペニンナの向かった先から考えてみたいと思います。それはライバルであるハンナへの攻撃でした。6節に、また彼女に敵対するペニンナはとあります。ペニンナはハンナに敵対していました。つまり、一つの家の中に二人の妻が敵対し合っていたということです。夫の愛と注目を勝ち取るこの争いの中で、ペニンナには何と言っても子供がいるという強みがありました。ペニンナの子供はエルカナの家を存続させます。家を継続させていきます。また家族に子供たちがいるということで、 収入をもたらしてくれます。しかしペニンナの問題は、レアと同じように、夫の愛がハンナに向かっていたということです。ペニンナは夫の子供を何人も産んでいたのに、夫の愛がハンナに向けられていることに、子育てを含む全部を投げ出したくなるような気持ちになっていたのではないでしょうか。夫がハンナに注ぐ愛が少しでも私に向いてくれたらと思っていたことと思います。ペニンナはその気持ちを敵対者であるハンナに向けたのです。ペニンナは6節に、主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女を広く苛立たせ、その怒りをかきたてたとあります。ハンナが子供を産めないのは主がそうしておられるのだ。つまりハンナは主に愛されていないのだ。主の祝福に預かれないのだ。主に呪われたものなのだ。と言っているのです。しかもですね、七節には、そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくために、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。とあります。ペニンナの言葉、ハンナに対する言葉は、ハンナをひどく苛立たせ、ハンナの怒りをかきたてたのです。私たちは何か、この記事を読むときに、ハンナはただじっと静かにしている女の人という印象を持つときがありますけれども、そうではなく、ハンナも苛立ち、怒るのです。ペニンナの言った言葉に、苛立ち、怒っています。聖書には書いてありませんが、もしかしたら言い返していたかもしれません。しかしですね、どんなにペニンナがハンナを苛立たせ、怒らせることをしても、夫の心はですね、八節にあるように、ハンナなぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は十人の息子以上のものではないかと、夫の心はハンナに向かっているのです。しかもここでハンナはですね、十人の息子以上だと夫は言っています。つまりペニンナにとってみたら、どんなに夫のために子供を産んでも、その子がですね、その子によって、夫の心は自分に向くことはないんです。ハンナは自分が産む十人の息子以上のものだと夫は言っているんです。これはペニンナにとってみたならば非常に悲しい言葉です。ペニンナが一生懸命に夫に尽くし、夫のために子供を産み、その子供が家を存続させ、また子供たちが働いて収入を得ていても、夫はそのペニンナの息子10人以上の存在だと言われると、ペニンナは、なぜ私は、これほど子供を産んでいるのに、と思わざるを得ません。そのペニンナの怒りは、ますますハンナに向かっていきます。でも、ペニンナが、どんなにハンナに向かって怒りを覚え、どんな言葉を言っても、夫の心はハンナにしか向かっていかないのです。ペニンナにはただ虚しさしかありませんでした。その原因は何かというと、ペニンナがハンナしか見ていなかったことにあります。人を見ているうちは何の解決もないのです。ペニンナは自分の力でこの問題を解決しようとしたのです。ハンナよりも自分の方が上なのだと思い知らせたかったのです。 子供が与えられないのは、主があなたを呪っているからだと言いたかったのです。それに比べたら、私は何人もの子供が与えられている。これは主の祝福しかないんだ。つまり自分を優位に見せたかったのです。そしてハンナをさらに苛立たせ、怒らせたのです。しかし、何も解決はないのです。人を見ている限り、そこには何の解決もありません。ペニンナは、この問題を主のもとに持っていくということをしませんでした。そのようなこと思いもよらなかったのかもしれません。ただ自分の力で、自分のこの優位性によって、何とかしようとしたのです。ハンナを苛立たせることによって、自分をさらに優位に見せようとしたのです。しかしそこには、虚しさしかありませんでした。では次に、ハンナの向かった先を見てみたいと思います。ハンナは十節に、ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈ったとあります。子供が産めないことで、自分には妻としての価値がないのではないかと、ハンナは思っていたと思います。また、ペニンナからの攻撃にも苛立っていました。ペニンナの言うことは、当たっているだけに心は怒りで満ちていました。それらの思いは、ハンナを主のもとに向かわせました。ハンナとペニンナの違いはここにありました。ハンナは確かに苛立って怒っていましたが、決してペニンナを攻撃することはありませんでした。その心を主に向けたのです。ハンナにとって大切なのは、夫の愛ではありませんでした。夫が自分を愛してくれていることは、ということは分かっていましたが、それだけでは、ハンナの心の痛みを癒すには不十分だったのです。夫がどんなに愛してくれ、夫がどんなに自分のことを分かってくれようとしたかもしれません。しかし、ハンナにとってみたならば、自分を本当に理解し、心の奥底までを理解し、本当の意味で助けてくれるお方を必要としていたのです。それをハンナは、主、ただ確信し、そして主に祈ったのです。ハンナの祈りには、主を恨んだりすることは全くありませんでした。また、ペニンナへの対抗から、子供を求めていく、そういう祈りもありませんでした。ハンナの祈りは真実な祈りでした。ハンナは、11節の万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず、男の子をくださるなら、とあります。ハンナは、子供は神様からの賜物であって、夫の愛情によって生まれるものではないということを彼女は知っていました。子供は人間的なものではなく、ただ神様からの賜物と受け取っていたんです。ですからここでハンナは、ただ子供をください、くださいと願っているのではなく、主の御心に委ねているのです。あなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず、そして男の子をくださるなら。男の子、子供が与えられるのはあなたの御心を一つですと言っているのです。ハンナは神様の摂理に不平を言ったりしていません。神様の愛を疑ったりはしていません。その代わりすべてを神様の前に持ち出して祈ったのです。なぜくださらないのですかと不平を言ったりですね。本当にあなたは私のことを愛してくれているのですかというな、そういう祈りではないのです。第一ペテロ5章7節には、 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。とあります。第一ペテロ五章七節です。また、詩編62編の八節には、民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであるとあります。詩編62編の八節です。ハンナは16節に、私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのですとあります。ハンナは、すべてを注ぎ出していたのです。募る憂いと苛立ちから祈っています。そして彼女は激しく泣きました。十節には、ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈ったとあります。募る憂いと苛立ちから激しく泣いて祈っていたのです。それは、真実な祈りでした。ここに思いのまま、感情のまま祈っています。あなた方の心を注ぎ出せとありますが、注ぎ出すということは、自分の考え、自分の思い、また感情そのものもそのまま祈っていく。それが注ぎ出すということではないでしょうか。憂えていることを、苛立っていることを激しい感情のままに祈っているのです。そして、ハンナの祈りは、11節に、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。という祈りがあります。それはまさにハンナの真実の祈りだったと思います。ただ、子供が欲しいだけではなかったのです。ペニンナに対抗して、私にも子供をくださいという祈りではありませんでした。子供を与えてくださいで終わらない祈りでした。その子を主にお渡しする、主にお捧げしますという祈りになっていっています。せっかく子供が与えられても、その子を主の働きにお捧げしますという献身の祈りになっています。彼女はその激しい祈りから、でもこの子が与えられたならば、私はこの子を主にお捧げしようという、そういう思いに彼女の祈りは変わっています。真実の祈りは、人を主に向かわせるものであります。自分のために自分が何かしてもらうということではなく、主のために何かをすべきだという思いにさせるものであります。そこに祭司エリがいました。エリは最初ハンナが酔っているのだと思っていましたが、ハンナの真実な祈りに17節で、安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるようにという言葉をくれました。主にある祭司が、神様があなたの願いを叶えてくださるようにと言ってくれた言葉は、彼女の心に希望を与えました。彼女は、この真実な祈りと、また、祭司からの励ましによって、18節に、彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。と書いてあります。霊的にも肉体的にも元気を取り戻したのです。ハンナにはまだこの時子供は与えられていませんでした。しかし自分の置かれた状況を平安をもって受け止めることができました。自分の力では変えることのできないことをそのまま受け入れたのです。すべては主の御手にあることで子供が与えられるのも与えられないのも主の御心であると彼女は受け入れていったのではないでしょうか。その激しい祈りの中で最初は憂いと苛立ちで祈っていた 激しく泣いていた彼女でしたが、その長い祈りの中で彼女自身はこの子を、もし子供をくださるならその子をあなたにお捧げしますという祈りになり、祭司の言葉により彼女は確信を得ていきます。彼女は子供が与えられるんだという確信があったかもしれません。しかしそれ以上に、すべては主の御手の中にあるのだということを彼女自身が知ることができたということです。ペニンナの間違いは、この状況を自分の力で何とかしようとしたことです。それはライバルであるハンナをどうかして突き落としたいというものでした。しかしハンナの心は主に向かい、そしてすべては主の御手の中にあるのだという確信を得ています。それで彼女は霊的にも肉体的にも、彼女自身は平安を得ることができています。それまでのハンナはペニンナと同じように自分を見ていました。自分を見てしまうと、子供が与えられない自分は価値のないものでしかないという思いしかありませんでした。それはどんなに夫エルカナが愛してくれても自分を癒すことはできませんでした。敵対するペニンナの言葉に苛立ち、怒りを覚えていました。私たちもそういうことっていうのがあるのではないでしょうか。苛立つ、怒る。でもその心をですね、誰に向けるかということが大切なのではないでしょうか。苛立ったり怒ったりすることは、これは罪だとは言ってません。私たちももちろん苛立ったり怒ったりします。でも問題はその心をどこに持っていくかということです。私たちには苛立ったり怒ったりする相手がいます。その相手ばかりを見ていくと、虚しさしかないんですね。でもその問題をハンナのように主のもとに行ったときに、最初は募る憂いと苛立ちによって激しく泣いて祈っていくかもしれません。しかしやがて主に祈っていく、その祈りが主への献身の祈りとなり、また祭司の言葉を通して慰めを得ていきます。本当の慰めを得たのです。そしてハンナが得た答えは、すべてが主の御手のうちにある、主に委ねるということでした。そしてやがて彼女は子供を産みます。そしてその子供がサムエルとなって、このイスラエルを裁く人へとなっていきます。ハンナとペニンナ、この両者は私たちの中に誰にでもある問題です。問題はさあ、私たちはハンナのように主のもとに行くか、ペニンナのように相手を攻撃するか、どちらかです。本当の祝福は主に向かうときにあるのだということを私たちは覚えていきたいと思います。ですから礼拝というものは本当に大切なのです。礼拝によって神様を心に向けていくということは大切です。私たちは主に向かうことの大切さをここから学ぶことができました。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日はハンナとペニンナについて学んできました。お互いにそれぞれ違う問題を抱えていました。お互いに相手をライバルとして見ていました。しかしお互いに持っているその問題をペニンナは相手のハンナに向けました。しかしハンナはその問題を主に持っていきました。結果として大きな違いがありました。神様、私たちはどうしても人を見てしまいます。サタンは私たちに人を見せます。こういう人だと言って人を見せます。そして私たちの心を人に向かわせていきます。しかしそこには何の解決もありません。ただ苛立ちと憂いがあるだけです。しかし心を主に向けるならば、そこには主にある平安を いただくことができます。すべては主の御業の中にあること、主の御手の中にあることを覚えるときに、私たちにはすべて主の御心であるという平安の中にいることができます。主よ、私たちにもその平安があるように、私たちの心をどうぞ主に向けさせてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日の説教はこれで終わります。